ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。2025年はですね、人類にとって、本当に新しいステップに入ったわけです。それが、世界的にはトランプ大統領の登場だとか、それからブリックスのですね、力が西側の白人諸国と拮抗してきたと。いうのこととかですね。日本でも、長い自民党の政権が終わりに近づいているとか、いろんなことに出てますし、また悪いことにも出てるんですね。あれほど信用されていた日本の医師がですね、いろんなことがあって、どうもお医者さんっていうのは金で動いてるんじゃないかと、いうような疑いが出たりですね。それから私たち学校の先生もそうなんですが、現在の大学の先生の研究はですね、自分たちがこれが面白いとかですね、それから、これが日本のためになる、人類のためになるってやってんじゃなくて、研究費がもらえるからといって研究テーマを選んでる人が、90% を超えると思います。そういう状態に、いい方も悪い方もなりましてね。まさに時代がガラガラポンというような時代に入ったということで、ただ非常にいいことは、私たち人類はですね、もういがみ合ったり、争ったりしなくてもですね、満足した人生を、送れるだけの生産量、及び情報量を得ることができたと、いうことですね。最近では新聞を取らなくても、スマホを1台買えばですね、ほとんど新聞の代わりはできますし、それからテレビよりか、これは人によって考え方違うんですが、私なんかは地上波のテレビよりか、少し苦労しますけども、ネットから得られる情報の方が、はるかに正しいという感じがいたします。そういう点で、実際上はですね、現在若い人、20代の人が給料が減った方が充実してるというふうな世論調査が、政府の世論調査が出てきたのが2010年。それから2020年の調査ではですね、それが30代、40代に拡大いたしまして、今20から40代の人たちはですね、給料が増えるよりか、むしろ減った方が充実した人生を送れると。こういうふうな時代になりました。それから我々の時代ですね。50、60、70、80という時代はですね、もうそうなってはいるんですけど、やはり何十年も人生を送ってくるとですね、やっぱ頭が硬直してて、新しい時代に入ったということがなかなか納得できないわけですね。むしろですね、20、30、40の人も感覚としてはですね、そんなにお金いらないけどなぁと、昔は必ずですね、ボロい車を買えば、やがていい車を買いたい。冬になったらスキーに行きたい。少しでもいいところでご飯食べたい。っていうような、貧乏人の気持ちを持ってたわけですよ。本当は貧乏でなかった段階もあるんですけどね。だけど、根性は貧乏だったわけですね。ですから、ここにちょっと書きましたけど、何かしなければという焦燥感に毎日苛まれてるわけですね。ゆっくりでもしてたら、特別な人はいるんですよ。そういうことはよくわかってる人とか、クラシック音楽が好きな人とかね。そういう人もいますから、そういう人は、いや、そんなことあんの？俺は違うよって言うでしょうけど、私の言うことはそういう人、元から目覚めてる人とか、もともと人生の目的が違う人っていうのはご立派なんで、これはちょっとこれを置きまして、ほとんど 90% の人がね、今までの競争環境の中での焦燥感、競争の中での焦燥感ですね。なんかこのままでいいんだろうかと思ってるわけです。それをですね、これはものすごく大変なんですね。僕はもう完全に満足した状態なんですが、私が満足した状態に入ったのが40歳の時でした。しかしそれまでの8年間、32から40歳まで、ものすごく僕はですね、自分でよく考えて具体的な行動をしました。いろんな行動をしてですね、何が自分に満足を与えるのか、自分が生きている目的は何か、なんてことをですね、実例を持ってね、やりました。非常にくだらないことを一つだけ挙げますと、電車の切符買うときに、どこに行くのも500円の切符を買って JR ね、当時行きました。250円のとこでも500円を買います。そういう訓練をしてみました。自分が損するのは承知の上ですね。だけど私はその時に、自分は250円だからあの友達のとこに行くのか、 500円でも250円でも行くのか。一体自分の行動っていうのは何を目指して毎日送ってるのかっていうことを自分に問うためにね、そういうふうなこととかいろんなことしたんですけど、そしてその時の自分の心の動きを見まして、それで40ぐらいからもうすっかり違った人生を送るようになりました。私が45の時に、なんていう題でしたかね、あの頃よく随筆を書きましてね、おばあさんの1時間かな。それでそのうちそういう、45ぐらいから随筆を書き始めたのが、だいぶ慣れてきて、55ぐらいの時に書いたものがですね、高等学校の国語の教科書に収録されたりするようになりまして、まあ自分としてもこれ威張るわけじゃないんですよ。やはり苦労してああいう経験をしてですね、自分はなんで楽しい生活が送れるのか。自分は何をこう間違ってるところまでは考えなかったけど、何かこう、こせこせしてるっていうかですね、まあそれを反省しました。で、今日は幼児と書いたんですけどですね、最近はそれがだんだん幼児の方にも移ってきまして、かわいそうに生まれたての子供、生まれたてってことないですけど、3歳ぐらいの子供からですね、勉強させたりなんかしてる親が多いんですよ。だから小学校なんかですと、中学受験なんていうのがあってですね、それで中学受験のために勉強させたり、まあ高校の受験、大学の受験っていうんですね、受験ばっかさせたりですね、それから会社に入っても、少しでも儲けよう。最近私ネット見るとネットで一番嫌いなのがね、すぐ宣伝が入ってくるからなんですよ。これは宣伝があるのは仕方ないんですね。仕方ありません。っていうのは、例えば YouTube を維持するのもですね、お金が必要ですから、膨大な、サーバーをね、サーバーというのは、みんなのデータを映像とかなんか貯めて、それをいつでも発信できるようなシステムを組むためには、ものすごくでかいコンピューターがいりますからね。クラウドなんつったって別に雲の上にあるわけじゃなくて、現実には地上に置いてあるわけですから。まあそういうものが必要ですから、維持が必要ですね。だけど問題なのは、今から我々が切り替わる社会はですね、今、例えばネットを見てますとね、広告に入るとわーっとでかくてですね、声が。慌てて小さくしなきゃね。それから言い方もものすごく激しくてですね、これやったら得するよとかね、何万円以上の借金ある人はこうしてとか言ってね、ものすごく騒がしいんですね。これがやっぱり社会がこの2025年から変わらなきゃいけないんですね。変わるのはどういうふうに変わるかって言ったら、コマーシャルになったら少し静かな音になって、もちろん言わなくてもいいですけど、すいませんが、ちょっとの時間を拝借して、私がやってる仕事を、なんていうかお知らせしますから、もし賛成だったら、少し取引をいたしませんかとか、こういう、まあ、礼儀正しい、といえばね、今思い出しました。私がね、この今年になってこの背広ネクタイでやってるのはなぜかって言いますとね、この前東大のですね、脳科学の発表会を聞いて行ってびっくりしたんですよ。出てくる人がみんな T シャツとかね、変なの着て出てくるんですよ。東大教授連中がね。で、別に T シャツだから何が悪いの？話の内容でいいじゃないの？その通りなんです。しかし、文明とかね、常識とかね、そういうのはそういうこと言ってるんじゃないんですよ。やっぱり人間はね、心のある動物であり、かつ礼儀も正しいことが必要であり、すべて必要なんですね。それできちっとした、もちろん自分がきちっとした格好をしてくるっていうのは、別に自分がよく見られようと思ってきちっとしてんじゃないんですよ。他人に対する、ちょっと失礼だからなって感じなんですよ。もちろん下着で出てきたら失礼なんですよ。裸はもちろん失礼ですし、下着も失礼なんですね。それと同じように、どこまでだったらいいかっていうとですね、やっぱり真面目な話をしようっていうときは、まあ男性だったらやっぱり背広ネクタイっていうのは一応必要でしょうね。まあ職業によりますけど、私みたいな大学関係の人とかね、そういう人はやっぱり必要です。これは私が私は企業の技術者から途中で大学の先生になったんですけど、企業の技術者のときはね、ちょっと会議に遅れたりなんかしてすいませんって言って休んでたんですが、大学の先生になったらね、今度は青年を教育するわけですから。自分は絶対遅れることができないんで、30分前には必ず言ってましたね。それは人間の心というもんであって、人間は心を持ってるということが、東大の脳科学の教授連中は知りませんでしたね。人間は物体であると思って、なんか人間の脳科学から見た人間の心の動きなんて、 抗議されてましたけどね。ちょっとこの格好で、そのあなたの話を聞くときに、こちらがどういう気持ちっていうことも脳科学ってわかんないんですか？本当は一言言いたかったんですけど、言いませんでした。で、私も反省して、それで、このね、2025年のひばりクラブ、落語界の方なんかに向けて私が話してるのは、私の意見はできるだけ控えて、客観的なことをお話します。今のことだって客観的ですよ。あ、別に、東大の先生をやっつけようとか、そんなこと思ってるわけじゃないんですね。そういう社会の中で、本当に人間の脳の構造と人間の心理の問題を話して、相手がちゃんと聞けるかって言うと、やっぱり聞けないんですね。まあそういうことをまあ言おうとしまして、私自身も反省しないかんということで、きちっとした格好でお話をしておりますし、話し方もですね、もうできるだけ、まあなかなかね、人間っていうのは、それぞれの人がそれぞれの思いを持ってますから、全員に誤解なきように話をするのはちょっと無理っては無理なんですが、まあできるだけ誤解のないように話をしようと思っております。そして今日は幼児教育についてですね、江戸時代の日本人の教育の骨子と、それからまあ、アングロサクソンというかね、ヨーロッパ風の教育ですね。ヨーロッパ人、アーリア人ですね。アーリア人の教育の考え方という二つをですね、幼児について特徴的なことを一つだけお話をしたいと思います。で、今年はこういうことを具体的に一つ一つお話ししていきますので、それを皆さんでお考えになって、この2025年から日本人全員が満足な人生を送るために何を変えていかなきゃいけないのかということをお考えいただければ私の目的は達成します。ですね、日本はですね、子供の教育は子供は神の子って言ったんです。これが基本なんですね。子供は神の子って言ってんのは、子供は神様から授かっていて心が綺麗だと。ということなんですね。本当にね、これはヨーロッパの最近の幼児の道徳心に関する、倫理観に関する多くの実験があります。主には1歳以下の、本当によちよちしたね、ハイハイの子供たちに、いろんな笑顔を見せますね。そして、まあ明らかに意地悪と、意地悪じゃないものですね。積み木みたいなもんでやるんですよ。そして意地悪な人が、こっちが意地悪です。意地悪な人が、この人が一生懸命やろうと思ってるのに意地悪するんです。こう、妨害するんです。そうするとその幼児はね、1歳以下ですよ。必ずその意地悪した方を、ってやってね、のけようとします。いろんな実験してますね。つまり幼児の心を測るってことは非常に大変なんですよ。大人の目で幼児を見ざるを得ない。幼児は違うことを考えてるけど、行動としてはそういう行動が出るっていう場合があるんで、多方面からね、こうなんか滑り台を落とそうとしてるとかね、それからちょっと見かけには食べ物を分けようとしてるけどもそうじゃないとかね。そういういろんなトリックも含めてやってましたね。その結果ですね、人間はやはり神の子であったということが最近のヨーロッパの研究でもそういうふうになってますね。だけど、かつてはですね、ちょうど日本が江戸時代っていうことをまあ揃えますとね、まあ1700年とか1800年ぐらい、ヨーロッパでは近代科学とか、近代のいろんな哲学が、芽生えてきた頃の考え方はですね、まあ、キリスト教の影響もあるんですけども、子供は野獣である。なぜかったら、知恵がないから野獣である。野獣を人間にするためには、知恵を授けなきゃいけない。こういう考え方ですね。ですから、イギリスの小学校では、このくらいの棒ですかね、無知を持ってます、先生が。無知で別に子供を叩くわけじゃありませんが、それは、子供は野獣である。野獣を、これなんていうかな、調教するためには、無知が必要である。そういう概念ですね。で、知恵は人間を人間とするっていうのがヨーロッパの考えです。これ、私間違ってるとか間違ってないとか言いません。日本は違うんですね。日本はもう少し単純で、かつ自然に、順序してるんです。これは日本の宗教とか考え方が基本がそうですからね。簡単なんです。子供は嘘をつかない。大人は嘘をつく。嘘をつく大人が嘘をつかない子供を教育することができるはずがない。だから、幼児を大人が教育したら必ず悪くなる。意地悪くなったり嘘ついたりそういう人間になる。だから、子供は子供で遊ばせて、一応原則7歳までです。 7歳までは遊ばせて、つまりどういうことをやるかって言ったら、普通は男の子なら男の子が近所で集まっていろいろ悪さをする。それから女の子だったらば、妹を背中におぶって、そして、教える。それがまあ典型的でしたね。これは別に男女区別じゃありませんよ。これ男女についてはもう何回でもこのところでやりたいと思いますが、ヨーロッパの男女の考え方と日本の男女の考え方は全然違うんです。ここと同じように、今と同じように、幼児に対する考え方と同じようにですね、どっちが悪いとか、どっちがいいっていうんじゃなくて、ヨーロッパは人間は知恵がなければ野獣である。だから野獣を人間にするために大人が教育しなきゃいけない。こういう考え方。だから日本は違うんですね。人間で一番大切なのは知恵ではなくて魂である。日本人はそう思うわけですね。魂さえ揃ってれば、日本国は安全であり、一人一人は幸福である。そのためには、魂を鍛えるためには、嘘をつく大人が子供を教育することはできない。だから子供は子供で教育する。これが子供は神の子という印なんですね。で、私が時々昔使ってた写真なんかですね、アメリカには著作権ありますから、まあ許可をいただいて使ってたわけなんですけども、江戸時代の子供の集まりで、子供がわーわーわーやってる。それを大人が周りでニコニコ笑いながらやってるなーって顔で見てる。これが日本の教育でした。私はこれからでもですね、やはり日本の教育を前の日本型に直していく必要があると思っております。したがって、まあ小学校に入るまでは少なくとも親が子供に何かしつけをするとか、そういうことをするときには非常に気をつけなきゃならないというふうに、私自身は思ってますが、まあ皆さんが、そんなのは時代遅れだよと、じいさんの言うことだと思われるかもしれませんし、まあどう思われるかは別にしまして、私がそうですね、40ぐらいの時に、ある方から、非常に偉い方から、武田さん、日本の教育は、子供は神の子っていうのは教育なんですよと言われて、その時にハッとしたんですよ、私。子供が神の子？いや、子供の方が劣るじゃないか。やっぱちょっとヨーロッパ的でしたからね。それからよく考え、書物も読み。なるほど。日本の教育には、日本の教育なりにね、よく考えてるな、と。まあ、いうことを知りました。まあ、これについてはさらに、じゃあ7歳以上はどうするのかとかね。それから、母親と父親がいる場合、それぞれ同じことを教えるのか、違うことを教えるのか。これも全然ヨーロッパと違いますね。ただヨーロッパでもね、フランスのルソーなんていうのは教育の大家ですけどね。この人なんか言ってるのはかなり日本の教育論と近いですね。フランスっていうのはですね、日本人とちょっと似たとこはあるんですよ。反抗的であるっていう点でかなりフランス人と日本人と違うんですけど、考え方っていうか感性っていうのがね、有名なね、フランスの画家のゴッホがですね、まあ日本の浮世絵にものすごく感激して、とにかくみんなで日本に行こう、日本に行こうって言ってたわけですが、やはりちょっと感性が似ているっていうかね、まあドイツ人とかイギリス人と少し違うところがあるんで、まあ、ヨーロッパ人つって一派人からぎにはできないんですが、まあ今日は幼児というものをとって、我々が満足の生活を送るためには、僕はやっぱり野獣である子供を人間にするために無知を持って教育するよりか、考え方としては嘘をつかない子供は神の子であると。いう方が今後の2025年からの楽しい日本を作るためにはそっちの方が有用ではないかと、まあ、そういうふうに思います。